お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記1章1節から18節と2章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から第二列王記の学びに入りますが、第一列王記22章51節には次のように書かれていました。アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、第二列王記はこの時点から物語が始まります。事実、第一と第二列王記の間には明確な区分はありません。アハズヤのイスラエルでの統治は第一列王記に始まって第二列王記で終わります。神様のコミュニケーションの道具として王と預言者は祭司にとって変わります。第二列王記の一章ではイスラエルの王でアハブとイゼベルの息子アハズヤが欄干から落ちてひどく怪我をします。第二列王記一章の本文に入りますが、一節から二節。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。さてアハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを使わし、行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。推測に過ぎませんが、アハズヤは酔っ払って欄干から落ちたのではないでしょうか。その後、神である主のところに行って助けを求める代わりに、自分の母イゼベルに大きな影響を受けていたアハズヤは、エクロンの神バールゼブブに伺いを立てます。アハズヤが神託を求めたことは、イスラエルの神である主に対する直接的な挑戦でした。彼はこの病気から回復するかどうかをどうしても知りたかったのです。3節から4節。その頃、主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ、登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らに言え。あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこうおせられる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。それでエリアは出て行った。これはエリアの最後の務めの一つでした。彼は使いの者たちに会いに出て行って神の言葉を告げました。あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのは、イスラエルに神がいないためか。このように述べた後、彼は飾り気のない神様の宣告を彼らに与えます。アハズヤは回復することはない、彼は死ぬ。使いの者たちは帰って行ってエリアが言ったことをそのまま王に報告しました。7節に飛びますが、7節から8節。アハズヤは彼らに尋ねた。あなた方に会いに登ってきて、そんなことをあなた方に告げた者はどんな様子をしていたか。彼らが毛衣を着て腰に革帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。これは私たちにエリアの見てくれがどうであったかという興味深い説明を与えてくれます。 9節から10節。そこでアハズヤは50人隊長の長を、その部下50人と共にエリアのところに遣わした。彼がエリアのところに登っていくと、その時、エリアは山の頂に座っていた。彼はエリアに、神の人よ、王のお告げです。降りてきてください、と言った。エリアはその50人隊の長に答えて言った。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。アハズヤはエリアを殺そうとした女、イゼベルの息子であることを思い出してください。見たところまだエリアは命を狙われていたようです。今日私たちは誰とでもコミュニケーションをしてうまくやれることを学ばなければならないということが美徳とされています。しかしそれは神様のやり方ではありません。教会と教会のリーダーたちの妥協によってこの世が教会に耳を傾けるようにはできませんでした。事実、世は全く耳を傾けていません。彼らは教会をただ通り過ぎています。教会が神様の御言葉をまっすぐに宣言しない限り、世は教会に耳を傾けることはありません。もし教会が神様の御言葉をまっすぐ伝えるなら、そこに神様が喜ばれるコミュニケーションが生まれるのです。エリアはこの世とコミュニケーションをすることができました。人々は彼に耳を傾けました。王はもう一人の隊長50人の部下たちと共に送りました。彼もまたエリアに山の頂から降りてくるように命令しました。しかし降りてきた者は隊長と部下たちを焼き尽くした天からの火でした。第二列王記一章の13節。王はまた第三の50人隊の長とその部下50人を遣わした。この三人目の50人隊の長は登って行き、エリアの前にひざまずき、懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命とをお助けください。この人は憐れみをこいました。神様は彼に憐れみを施されます。15節から16節。主の使いがエリアに、彼と一緒に降りて行け、彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下って行き、王に言った。主はこうおせられる。あなたが使者たちをエクロンの神、バールゼブブに伺いを立てにやったのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいないためか。それゆえあなたは、登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。エリアは大胆に神様の宣告を繰り返します。17節から18節。王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだ。そしてヨラムが代わって王となった。それはユダの王、ヨシャパテの子ヨラムの第二年であった。アハズヤには男の子がなかったからである。アハズヤの行ったその他の業績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。これでオムリとアハブの家系は絶えました。さて、第二列王記の二章の学びに入りたいと思いますが、この章でエリアの生涯は終わります。彼は生きたまま火の戦車に乗って天に移されます。その後、エリシャが表舞台に登場します。この章は無礼な不良たちが熊に襲われる出来事をもって閉じます。 第二列王記二章の本文に入りますが、一節から四節。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下って行った。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリアはエリシャを自分から離しておこうとしています。しかしエリシャは、エリアがその日に地上を離れることを知っているので、エリアのそばから離れようとしません。エリシャは主がエリアを天に連れて行かれるときにそこにいたいのです。五節。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。興味深いことに、人々はその当時も今も未来に対する霊的な情報を得ようとしていろいろな人たちや場所に頼るということがあります。現代占い師や占星術をする人々やオカルトなどが間違った情報をばらまいています。人々は神様以外のすべてのものに頼っています。しかし生ける誠の神様からの情報が得られない領域では、どんな正しい情報をも得ることはありません。預言者の友柄たちは、エリアが今日離れていくという情報を持っていましたが、エリシャはもうすでにそのことを知っていました。彼らは何も新しいことを言うことはできませんでした。6節から8節。エリアは彼に、ここに留まっていなさい。主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って、遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。主はヨシュアとイスラエルの人々のために、この時よりも少なくとも500年前にヨルダン川を分けられました。今主はエリアとエリシャのためにも同じ奇跡を繰り返されます。9節から10節。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないなら、そうはならない。エリシャは実際、エリアよりも偉大な預言者でした。なぜなら、この後、彼は神様の御霊の二つの分け前を受けたからです。11節。 こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。これは偉大な預言者の生涯のセンセーショナルな結末です。12節から14節。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たち、と叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの実から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの実から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですか、と言った。彼も水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。こうしてエリシャはエリアの後を継ぎます。彼はエリアの街灯を取り、ちょうどエリアがしたと同じように水を打ちました。力は街灯にあったわけでも、エリアにあったわけでもありません。力は神様にありました。そしてエリシャはそれを知っていました。エリシャはエリアが持っていたような信仰を持っていたのです。そしてその信仰とは、エリシャが全能の神様を信じるところの信仰です。彼は神様に尋ねます。エリアの神、主はどこにおられるのですか？これは今日非常に大切な質問です。多くの人々が人間や方法や妙案に頼っていますが、エリシャのようにどうして生ける誠の神、イスラエルの神である主に頼らないのでしょうか。この方は生ける神様であり、主イエス・キリストの父なる神様であられます。信仰を持って直接この方に頼ってみてください。エリシャはエリアの街灯を取り、水を打ちました。水は分かれ、彼は自分の人生の新しい奉仕を始めるために川を渡りました。15節から16節。エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上に留まっているといい、彼を迎えに行って、地に伏して彼に礼をした。彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らを、あなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊が彼を運んで、どこかの山か谷に彼を投げられたのかもしれません。するとエリシャは、人をやってはいけませんと言った。預言者の友柄というのは、その当時の神学校の学生のことです。彼らはエリシャが水を分けてヨルダン川を渡るのを見ました。そして彼らはエリアが本当に天に昇ったかどうか疑っていました。彼らは主がエリアをどこか離れたところに投げ出されたのではないかと思っていました。彼らは神様について間違った認識を持っていたのです。17節から18節。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャは、やりなさい、と言った。それで彼らは50人を使わした。彼らは3日間探したが、彼を見つけることはできなかった。彼らはエリシャがエリコに留まっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにと、あなた方に言ったではありませんか。エリアは確かに天に行ってしまったのです。その後エリコの人々が問題を持ってエリシャのところにやってきました。19節から22節。この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。 エリシャは水の源のところに行って、塩をそこに投げ込んでいった。主はこうおせられる。私はこの水を癒した。ここからは、もう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。エリシャは苦い水を甘くしました。これは彼の第二の奇跡です。今日この水はエリコの谷に見ることができます。さてエリシャがベテルに行く途中、小さい子供たちが彼を馬鹿にしました。エリシャが主の御名によって彼らを呪うと、二頭のメスグマが森から出てきて、42人の子供を殺してしまいます。エリシャはミニストリーを始めた頃にはまだ若者でした。この時はエリアが火の戦車に乗って天に上げられたヨルダン川の向こう岸から帰ってきているところでした。エリアが上げられたというニュースはおそらくノビのようにその地域一帯に広がったと思います。エリシャがベテルに戻った時には多くの人たちがそのことを知っていたはずです。ベテルとは神様の家という意味です。最初にアブラハムが言及し、その後ヤコブも言及しました。ところがベテルはその名前の通りであり続けることはありませんでした。思い出されるでしょうが、王国の分裂の時、ヤロブアムが黄金の格子の一つを人々のためにベテルに安置しました。それは彼らが礼拝のために続けてエルサレムに登っていくことのないためでした。同時にベテルには偽預言者たちの学校がありました。もちろんそれはユダの預言者たちの学校の模造品でした。ベテルの子供たちはそのような雰囲気の中で教育されました。ですからここに書かれている子供たちは横島で何の訓練も受けていませんでした。おそらく当時このベテルは現代のロスアンジェルスのように道徳が非常に乱れていたのではないかと思います。なんと皮肉なことでしょうか。ロスアンジェルスとは天使たちの町という意味ですが、ここにはこの世のあらゆる汚れがありますが、残念なことに天使だけがいないのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、天からの火がエリアをアハズヤから守る。エリアの生きたままでの昇天、エリシャ、エリアの霊の二つの分け前を受ける、そしてエリシャ、エリアの後を継ぐというテーマで、第二列王記一章一節から十八節と二章一節から二十二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。